お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカを訪問中の高市早苗首相は20日未明、ドナルド・トランプ大統領と会談し、中東情勢やエネルギー価格の高騰、レアアース開発などについて意見を交わしました。会談はおよそ30分間記者団に公開されました。トランプ大統領はイランとの紛争での日本の支持を評価、また戦いが間もなく終わるとの見方を示しながらも、さらなる資金が必要だとも述べました。報道によりますと、トランプ大統領は連邦議会に対し、2800億ドル以上の追加予算を求めているとされています。大統領はこの金額について、イランに対して優勢にある軍事体制を維持するなら、安い代償であると強調しました。一方、トランプ氏は、イラン攻撃にあたり、同盟国に知らせなかった理由を記者に問われると、第二次世界大戦中の日本による真珠湾攻撃に言及しました。作戦についてあまり事前に知らせるべきではありません。我々は非常に激しく攻撃しましたが、奇襲攻撃を仕掛けるため誰にも知らせませんでした。奇襲といえば日本ほどよく知っている国はないでしょう。真珠湾攻撃のことをなぜ事前に知らせなかったのでしょうか。トランプ大統領でした。パレスチナ自治区ガザ南部のラファ検問所が19日、およそ3週間ぶりに再開しました。これにより負傷したパレスチナ人の一部が治療を受けられる見通しです。人道支援医療団体パレスチナ赤新月社によりますと、これまでの2年間にわたる戦闘で負傷したパレスチナ人8人とその家族17人が治療のためエジプトに入ることを許可されたということです。一方でエジプト側からガザ地区へどれだけの人が戻れるのかは現在分かっていません。患者の移送は世界保健機関 WHO が支援していますが、国連のファルハン・ハク報道官は依然として多くの人が治療を必要としていると指摘しています。改めてお伝えしますが、ガザでは現在1万8000人の患者が緊急に必要な治療を受けることができていません。多くの患者はイスラエル当局がヨルダン川西岸地区、東エルサレムを含む地域への搬送を再開すれば医療を受けられるようになる見込みです。ハク報道官でした。ニュースを続けます。5月に発表が予定されている新年度予算案について、連邦のジム・チャーマーズ財務相は大幅な税制改革が打ち出される見通しだと述べました。予算発表前の演説でチャーマーズ財務相は、同氏にとって5回目となる今回の予算について意欲的な内容になると強調しました。生産性の向上、そして投資促進の対策に加え、税制改革も盛り込まれるとしています。報道によりますと、財務省はキャピタルゲイン課税の割引やネガティブギアリング、委託制度、そして電気自動車の税制優遇措置の見直しを検討しているとされています。また中東での戦闘がオーストラリア経済に新たな圧力を与えており、次の予算にも影響が出るとの見方を示しました。
Treasury, as you would expect, has been constantly monitoring...
財務省は想定通り、この戦争の影響について継続的に監視と分析を行っています。すでに2つのシナリオを検討しており、さらに深刻な第3のシナリオについても準備を進めています。チャーマーズ財務省でした。アルバニージー首相は新たな燃料供給タスクフォースのコーディネーターに、オーストラリアエネルギー規制庁の元トップ、アンシア・ハリス氏を任命しました。 ハリス氏は連邦政府と各州テリトリーの間で燃料の供給や配送に関する調査を直ちに担います。首相は国内の燃料供給は安定しているとしながらも万全を期す必要があるとしています。本日、ナショナルキャビネットは、中東での紛争が長引くほど、世界のサプライチェーンや燃料価格、そして経済全体への影響が大きくなるとの認識で一致しました。またこれはオーストラリアだけの問題ではなく、世界的な課題であることも共有されています。この紛争は世界のエネルギー市場に前例のない衝撃を与えています。国際エネルギー機関は史上最大規模だと指摘しています。アルバニージ首相でした。中東での紛争の影響でガソリン価格が上昇する中、ガソリンスタンドでは利用客の不満や怒りが店員に向けられています。独立系のガソリンスタンドを代表する業界団体のピーター・ジョーンズ暫定代表は、燃料を求めて焦る人や価格の高騰に不満を持つ客がその怒りを店員にぶつけていると話しています。店員への暴言が増えているほか、車のタンクから直接燃料を抜き取る、いわゆる燃料の抜き取り被害も報告されています。業界団体はガソリンスタンドの店員は燃料価格を決めているわけではないとして理解を呼びかけています。ニュースを続けます。去年12月にシドニーのボンダイで起きた銃撃事件を受け、オーストラリアのテロ指数の順位が14位下がり31位となりました。これは過去最低の記録です。シンクタンクインスティチュート・オフ・エコノミックス・アンド・ピースによりますと、2025年は西側諸国でのテロによる死者数が少数の大規模な攻撃の影響で280% 増加しました。また西側では若者の過激化や単独犯によるテロが増えており、2025年にはヨーロッパと北米でテロ関連の捜査のうち5件に2件が子どもや若者に関係しているとしています。こうした傾向はオーストラリアでも見られており、連邦警察や情報機関 ACO は若者の過激化が進んでいると警告しています。先住民の習慣率の上昇を受け、コミュニティ主導の予防策とそれを支える政府の投資を求める声が高まっています。木曜日に発表されたクロージング・ザ・ギャップの最新データによりますと、オーストラリアが達成できていない主要目標の一つは、今後5年でアボリジナルおよびトレス海峡諸島民の成人の習慣率を 15% 以上減らすことです。2025年6月の時点では習慣されている先住民はおよそ1万7000人余りに上り、成人受刑者全体の 35% 以上を占めています。ナショナルアボリジナルトレス海峡諸島民法律サービスのネリタ・ホワイト代表議長は NITB に対し、習慣の背景にある根本的な問題が十分に対処されていないと指摘しています。犯罪の背景にはメンタルヘルスの問題や貧困、薬物アルコール依存、世代を超えたトラウマなどがあります。しかしこうした支援制度では十分な対応を受けることが非常に難しく、場合によっては全く支援が得られないこともあります。特に住宅、メンタルヘルス、障害の分野でその傾向が強く見られています。ホワイト氏でした。新たな調査結果によりますと、オーストラリアではアメリカよりもイスラム圏を、いわゆるイスラマフォビアが多い可能性があることが分かりました。オーストラリアナショナルイマーム評議会によりますと、このデータは2月に行われた調査によるもので、多くの人が反イスラム感情が強まっていると感じていることも明らかになりました。このデータは15日、イスラマフォビアと戦う国際デーに合わせて公表されました。この日は2019年にニュージーランドのクライストチャーチで起き、イスラム教徒51人が犠牲となったモスク銃撃事件の日にちなんで定められています。 コミュニティのリーダーナディーム・アメード氏は SBS ヒンディーに対し、今年はラマダンの期間と重なっていることから、イスラマフォビアについて考える意義は特に大きいと話しました。私が強く信じているのはとてもシンプルなことです。一つのコミュニティを憎しみから守ることは、すべてのコミュニティを守ることにつながるということです。子どもたちには思いやりを持ち、あらゆる宗教を尊重し、どんな形の差別にも立ち向かうことを教えていく必要があります。アメード氏でした。イランではオーストラリアで開かれていたサッカー女子アジアカップから帰国した代表チームを歓迎する式典が行われました。多くの選手がすでに帰国しており、会場ではファンが国旗を上げ、選手たちを英雄と称えました。このチームをめぐっては、帰国すれば迫害の恐れがあるとして、これまでに選手6人とスタッフ1人に人道ビザが発給されていましたが、オーストラリアに残っているのは現在2人にとどまっています。また代表チームはアジアカップの試合で国歌を歌わなかったことから、裏切り者と非難されていましたが、ある選手は祖国への思いは変わらないと語りました。イランは私たちの国で、家族もここにいます。私はイランのものです。戻ってきました。家族も父も母も、そしてこの国も、すべてがここにあります。選手の声でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。